改めておはようございます。今日は、備えあれば憂いなしで、もう4回目に、入りましたが、今日態度、人生を決める選択ということについて、話していきたいと思います。人生はですね、選択の連続ですよね。年を重ねるごとに私たちはいくつもの選択をします。何を食べるか、これですね、子供にとって最初の自己主張の一つなんですよね。うちの子供も、最近ママヤオコアイスってよく言います。またですね、どのおもちゃで遊ぶか、トミカとかですね、アンパンマンとか、パウパトロールとか、いろいろありますが、だんだんまたそのうち成長していくに従ってですね、宿題をするか、テレビを見るか、どの友達と遊ぶか、大学に行くべきかどうか、どこに住むか、どういう仕事に就くか、誰と結婚するか、あるいはいつ告白しプロポーズするか、そしてそのプロポーズをですね、告白を受けるか受けないか、長く生きれば生きるほど選択の数は大きくなって多くなって、それまで選んできた選択の結果が私たちの人生に大きく影響し形作っていきます。神様から与えられているもので、人が自分の人生に対して唯一持っている真の自由は選ぶ自由です。私たちには自由意志が神様から与えられています。しかし同時にその自由には責任も伴います。つまり選んだことの結果は私たちが刈り取らないといけないということです。その中で何よりも重要な選択の一つは、私たちがどのような人になりたいかという選択です。そしてこの選択は私たちの心と深く関わってきます。聖書でこのように言っている、箇所があります。英語なんですが、ニューキングスジェームスバージョン訳でですね、箴言の23章7節を読みしたいと思います。 For as he thinks in his heart, so he is、これを訳すと、人は心の中で考える通りの人間であると言っています。イエス様は人生や生活を正す前に、まず心が正さなければならないという真理を教えられました。悪が心の中に潜むなら、その通り悪いものが外に出てくるし、心が良いなら良いものが出てくると、別の言い方で言うなら、私たちの人生に起こりうること以上に、私たちのこの内側に何が起こっているかが重要で、あらゆることの問題は心の内側から起こってくると言われました。そしてそのために人生で対処すべきことは、まずこの心の内側に起こっていることに取り組むことであると。そして本当の私たちが望む人生はそこから始まるということです。でさらに覚えていただきたいことは、選ぶということはその選択の私たちがしもべになってしまうということです。それは全ての人に返ってきます。自分に返ってきます。ですから選択するのは私たちまさに一人一人です。そしてそのことのゆえに、過去が後悔の連続でしかなかったとしても、また今の状況がどれほど惨めで辛い日々であったとしても、あるいは人生はこんなものかな、月並みな人生であったとしても、これからの未来は私たちは選んでいくことができます。未来について神様はこう言っています。私があなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと。神様がイエス・キリストを送ってくださった目的は、私たちを救い、そして永遠の命を与えてくださるだけじゃなくて、私たちがイエス・キリストにあって、その命にあって内側から変えられ、そしてこの地上での人生を実り豊かに生きるためです。神様が私たちに望み備えてくださっている人生は、月並みのベターな人生じゃなくてベストの人生です。そして天の父なる神は、一人一人が最高の人生を送ることができるように、今日もイエス・キリストを通して招いてくださっています。神様はそれが私たちのうちになされるまで、私たちの人生にご自身の最善の手を止めることは なさいません。ですからそのために私たちに求められていることは、神様が望んでおられるこの最高の自分になることを選んでいくことです。神様はそのための手を緩めることは決してありません。その神様の御手に信頼し協力していきましょう。そして神様は私たちの味方であるということを覚えておきましょう。ぜひ自分自身に、そして周りの方々にこう言いましょう。私やあなたに対する神様の最善の計画がありますと。まだこれからですよと。そのために最も重要なことは、私たちがどういう人になりたいかという選択です。その選択はいくつかありますが、今日は最も基本的で要となる心の態度ということについて話したいと思います。1番目のポイントですが、人生を違った視点で見れるかどうかは私の態度で決まる。箴言の4章23節を読みします。何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。牧師であったですね、チャールズ・スウィンドルという人がいたんですが、この方はこういうふうに言っています。年をですね、重ねるほどに私は人生における態度の影響力の大きさを強く感じている。私にとっては心の態度の方がさまざまな事実よりもはるかに重要だと。過去よりも、教育よりも、財産よりも、環境よりも、失敗や成功よりも、他の人たちの言葉や行動よりも心の態度は重要だ。見かけの姿、生まれつきの才能、あるいは能力よりも重要だ。心の態度によって教会や家庭や仕事を立て上げることもあれば、壊すこともできる。私たちは毎日その日一日を有意義に過ごすための心の態度を自分なりに考えられるという事実に注意しようではないかと。私たちは過去を変えられないかもしれない。また人はある一定の方法で行動し続けてしまうという現実も変えられないかもしれない。必然的なものも変えられない。しかし私たちにできることは、できることに専念することであり、それが私たちの心の態度というものだと。私はこう確信している。人生というものは自分に身に起きることが 10% で、それに対する反応が 90% だと。これは全ての人に同じことが当てはまるはずだと。私たちこそが自らの心の態度の主導者なのだ。心の態度とは、まさに人生をまたは起こった出来事をどのように見るかというものです。そしてこの心の態度は、今皆さんが直面しているどんな事実よりも重要です。皆さんの過去に起きた出来事、今起きている出来事、そしてこれから起きる出来事よりも、それらをどのように見るか、定義する方、するかの方がはるかに重要なんだと言っています。ユダヤ人で、精神科医で心理学者であったビクトリー・フランクルという人は、ビクトール・フランクルですね、かつてこのように言いました。彼は第二次世界大戦でドイツのナチスによる、ユダヤ人強制収容所に連行されました。そこで彼は自分の持ち物、手掛けてきた論文、そして愛する家族や妻まで全てを奪われてきました。しかし過酷な収容所の中で彼は奇跡的に生き延びることができました。彼はその中で収容所で看守兵に向かってこのように言います。あなたは私から愛する妻や家族や持ち物や財産すべてを奪っていた。しかし私から奪えないものが一つだけある。それはこのような状況の中で私がどのような心の態度を取るかということだ。これはどんなことがあっても私から永久に奪うことはできないと。彼はまさに心の態度が人生においていかに重要で決定的なものであるかということを実証しました。ところで皆さん、ポーカーというですね、トランプゲーム、ご存知でしょうか。無作為に配られた5枚のトランプカードの組み合わせで、カードの強さを競うゲームです。このポーカーゲームのですね、面白いところは、自分に配られた5枚のトランプカードでどう勝負するかが求められていて、 心理戦のですねゲームなんですよね。でだから時には手持ちのカードがあまりにも弱い時、悲惨な時はですねポーカーフェイスをしたりですねして相手に分からないようにしたりします。でこのゲームに例えるなら、人生は手持ちのカードに恵まれるようにとどの手を使うかあれこれと考えるようなものではありません。手持ちのカードに恵まれなければ自分は良い人生を生きられないと嘆くのではなく、あるいは他の人のカードをねだるのでもありません。むしろ与えられたこのカードでどう勝負するかが醍醐味であり、そして意味があるんです。そしてもし他の人の人生や与えられているものと比較するなら、あんな才能や機会や資産があったらいいのに、あれが足りない、これが足りないとこう不公平感が出てきます。しかし問われているのは、今自分に与えられているものをどれぐらい活用しているかということです。もしそこに目を留めるなら、不公平感はなくなってきます。私たちの人生は神様から自分に配られたこのカードを、つまり才能や能力や神様が意図したことの方法で行うときに、喜びとそして満足と勝利を体験していきます。なぜなら神様は私たちの人生にはっきりとした目的と計画を持ち、私たちに与えたもので人生が満ち足り、そして豊かになるように働きかけてくださっているからです。しかしその中で求められている責任があります。それは授かった能力や才能や経験や与えられているすべてのもので、私たちが何を選んでいくかということです。すべてのものは誰であれ神様から授かるものです。それと同時に、この人生は与えられたものをどうするかという選択にかかっています。このことは先週のメッセージから続いています。人生は一度きりです。そしてリハーサルはないです。ですから今を生きるために、この人生をどのように見るかということにしっかりとフォーカスし取り組んでいきたいと思います。とりわけこれからの新しいシーズンが、神様の最善がお一人一人のうちになされますように。そんな中、私自身もかつて変えられない事実や状況を変えようともがき苦しんでいた時がありました。そのことによって学生時代の多くの日々を無駄に過ごしてきました。自分の境遇や容姿や能力や、さらには学生時代から薄毛で悩んでいたこともありました。しかしこのチャールズ・スウィンドルの言葉に出会い、人生は 10% が運命として決まっているが、後の 90% はそれをどのように受け止めるかという心の態度によって決まるという言葉が真実なものとして自分の心に深く響いてきました。詩人サムエル・ジョンソンという人はこういうふうに言っています。自分以外のものを変えることで幸福になろうとするものは、人間についてあまりにも知らなすぎる。実りない人生に努力を浪費し、苦悩は一層増していくことになるだろう。大抵の人は世界や周りの人や状況を変えることでより良い人生を生きようと願います。これこそが幸せなことだと。しかしそれは無駄な骨折りで、いつまでも満足することは決してありません。むしろ変えるべきことは私たちの内側の世界です。そして聖書は、すべてはそこから始まるんだと言っています。さらに、本当の幸せと喜びがもうすでに手元に与えられているんだよと、私たちは心からそのことを分かるようになります。しかし人は変えられる痛みよりも、変えられないままでいる痛みの方が大きくなったときに、初めて変わろうとするというように、なかなかそのことを受け止められないのも事実です。けれども、人が変わるための最善の時を神様は備えてくださっています。神様はすべての人を憐れもうとして、すべてのものが頑なであることをあえて許されたからです。その時は、神様の最善の時はいつでしょうか。今がその時です。本当の真実がはどこにあるのか、私たちが気づき、そして勇気を持って一歩を踏み出し、正しい心の態度を選んでいく時から、本当の自分の望む人生が始まっていきます。そしてそのことが私の人生にも起こっています。どのようにその態度を選んでいけばよいのかは後で話したいと思いますが、その前に、 態度についてもう一つですね、知っていただきたいもう一つのポイントをですね、話したいと思います。2番目のポイントですが、私の態度は困難を祝福へ変えることができる。なぜそう言い切れるんでしょうか。次の御言葉が言っています。ローマの8章32節35節37から39節をお読みします。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか。苦悩ですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ヨットは帆を風上に向けることで前に進んでいきます。正確には真っ向からですね、吹いてくるこの向かってくる風に対して帆を35度から45度ぐらいのあたりにですね、角度に調節すると一番効率よくですね、進んでいきます。風が吹いてくるまさにその方向に逆らってですね、進んでいくことができるのはこの帆をどこに向けるのかが鍵になってくるそうです。そしてさらに嵐のような強風が吹き上げる中でも帆を調整することでジグザグにですね、嵐の中を進んでいくことができます。まさにこの帆が私たちの心の態度とも言えます。私たちが困難の中でも私たちのこの怒りをですね、神の変わらない御言葉に下ろし、そしてそれを信じて心の態度を変えていくときに、すべての困難は神様の祝福をもたらす機会となり、前進していくことができるようになります。神様に不可能なことは決してありません。神様は起こりうるすべてのことをご自身の目的のために益としてくださる方です。そしてすべての主権者である神様が困難や問題をすべて祝福に変えたいと願われています。しかし私たちの態度によってこれらを克服することも放棄することもできます。神様は私たちにすべてのものを与えてくださいました。ですからあとはその問題や困難や祝福困難が祝福となるかどうかは私たちの心の態度にかかっています。私たちの心の態度を問題や困難を通して働かれる神様の恵みとその技に目を留めていくときに、神は私たちにあらゆるものを働かして益としてくださり、私たちに恵みをあふれるばかりに注いでくださいます。あらゆる奇跡は問題から始まっていきます。そしてイエス・キリストの十字架はすべてのマイナスの出来事をプラスに変えられました。それでは最後にですね、どのようにその態度を築いたらよいか、2つのことを話したいと思います。優れた態度を築くために2つのこと、自分の心を本当に満たすものから目を離さない、そしてもう一つは態度を絶えず調整し続ける。ピリピの4章8節を読みします。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさい。この御言葉は優れた態度を続け、そして私たちの心を本当に満たすものから目を離さないようにするための秘訣を言っています。私たちの人生はよく航海に例えられますが、それは必ず目的地があるということを示しています。最終的にその目的地にたどり着くためには、私たちの心の態度を絶えず調整し続ける必要があります。 態度には調整、メンテナンスが必要です。そしてそのための点検の目安となるのに、自分自身がですね、いつもこう取り入れている5つのことを最後に話したいと思います。1番目ですが、神様との時間のために自分一人になる時間を十分に持てないでいるとき、自分の中にいつもこう警告が来ます。2番目にですね、身の回りの家族が私の態度に気づき注意してくるとき、自分にとって近い妻や本当に目の周りにいる本当に近い関係のある人たちが一番私の態度によく気づいてきます。その時は要チェックです。そして3番目ですが、身の回りの人との関係がぎこちなく、そしてギスギスしている時。そして4番目ですが、他の人への私への見方が低くなっている時、あるいは自分や周りの人に対して私の見方が皮肉っぽくなっている時。そして最後5番目ですが、人生に対する見方が否定的で喜びがなくなっている時。私たちの身の回りの世界は否定的なニュースや出来事に囲まれています。そして人生は意外なことの連続で、自分の心の態度を常に改めることをせずに放っておくと、すぐに私たちの心はすさんでいきます。しかし同時に、神様の恵みとそして真実は朝ごとに新しく、そしてその恵みは暗闇や困難の中で一層輝いています。ですから神様の恵みによって、神様の善なる現れに私たちが心を止めていくことができるように気づいていきましょう。最後に祈る時を持っていきたいと思います。愛する恵み深い天の神様、あなたの御名をあがめます。神様、私たちはあなたの御名をあがめる時に、あなたの素晴らしさ、あなたの善の現れに私たちは目を留めることができます。あなたは恵み深く、情け深く、怒るに遅く、災いを思い直す方。神様、あなたは愛する一人子イエス・キリストを私たちに与えるほどに私たちのことを愛してくださり、そして私たちに最善のものを一人一人に与えてくださる良い方であることをありがとうございます。しかしこの世の中に生きている限り、たくさんの否定的な情報や出来事でこの世の中は満ちています。しかし暗闇や困難や問題が多ければ多いほど、あなたの恵みは本当に光り輝くように、主よ、どうぞ私たちがそれらのことの中にあっても、あなたご自身に目を留めることができるように、あなたがまた与えてくださるその御言葉に私たちが信頼し、その御言葉に怒りを置き、そして神様、私たちの心の態度を主よあなたに向けていくことができるように、そしてそのことを日々主によって調整していくことができるように、どうぞ導いてください。神様、あなたが私たちに与えてくださっている最高の人生はまだまだこれからです。お一人一人に神様の最善がもたらされますように、そのためにあなたが見ておられるように、この物事を、ただ出来事を見ていくことができるように、私たちの見方、そして考え方をどうぞ新しく作り変えてくださいますように、そしてお一人一人のうちに神様の素晴らしい最善の人生と計画がもたらされていくことができますように、あなたがこのことを始めてくださいました。主よ、私たちは委ねるあなたがいることを、真実な方がおられることを、主よ感謝いたします。あなたが私たちを完成と導いてくださいます。主よ、あなたに信頼することができますように、すべてを感謝して、愛する尊きイエス・キリストのお名前を通して心からお祈りします。アーメン。